こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。法務教科書ビジネス実務法務検定試験アーリ3級テキストいらずの問題集2026年版は、東京商工会議所のビジネス実務法務検定試験3級に向けた分野別問題集である。編著は菅谷隆子厚い冬や省営社官。2026年2月刊行の本書は過去9回分から精選した103問と、IBT-CBT 形式を意識した卒仕上げ問題を通じ、法律知識を設問演習から整理する構成をとる。特色は正誤の判断を支える根拠条文、設問の記述に即した結論確認という3段階の解説にある。単に正答を覚えるのでなく、なぜその記述が正しいか、あるいは誤りかを法令との関係で確かめることを目的とする。関東及び章末の重要事項整理、問題の裏ページに配された回答解説も反復学習を支える設計である。体系的な講義型テキストというより、品質論点を解きながら理解を定着させる実践重視の一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、正誤判定から根拠条文へ進む3段階解説。本書の中心となるのは、各記述を正しいか誤りかで判定して終えるのではなく、その判断の法的な基礎までたどる3段階の説明である。まず結論を明示するため、学習者は設問ごとの取り違いをすぐ確認できる。次に、根拠となる法令の条文を示すことで判断が日常的な感覚や語呂合わせではなく法律上の要件効果に基づくことを把握しやすくなる。最後に元の記述へ戻って結論を確認する流れは条文の一般的な内容と試験で問われる限定条件や例外とのズレを結びつける役割を果たす。ビジネス実務法務検定3級では似た用語や一部だけを変えた記述への対応が必要になるため正答そのものより誤りの理由を説明できる状態が重要である。この構成は問題演習を採点作業にせず、根拠を伴う判断の訓練へ変える。もっとも、法律を初めて学ぶ人には、用語や制度の全体像を別途補う必要が生じる場合もあり、解説を読み飛ばさず、自分の言葉で判断理由を再現する使い方が適する。次に、過去9回分から103問を精選した品質論点の反復設計。本書は過去9回分の試験から103問を選び、分野別に配置している。すべての過去問を年代順に並べる形式ではなく、繰り返し問われる基礎事項を学習単位として扱う点に実用性がある。試験問題では表現や事例が変わっても、契約、取引、企業活動、消費者保護などに関わる基本的な法的判断が反復される。本書の精選方式は、その反復性を利用して、出題の形ではなく論点の核を把握させるためのものといえる。分野ごとに解けば、苦手な領域を特定しやすく、誤答した問題だけを再演習する計画も立てやすい。試験形式の変更後も出題範囲と学習内容自体は継続していることを前提に、過去問題を知識定着の素材として活用している。重要なのは同じ問題を何度も解いて選択肢を記憶することではない。各問題について、どの語句が判断を左右したのか、適用されるルールは何かを確認し、類似問題にも転用できるようにすることである。短期間で品質事項を点検したい受験者に向く一方、網羅的な制度説明を最初から求める場合は入門テキストとの併用も選択肢となる。さらに IBT-CBT に対応する総仕上げ問題と演習の実践性ビジネス実務法務検定試験3級は IBT または CBT で受験する方式が取られている。本書はこの試験環境を踏まえ過去問題をもとに著者が再構成した IBT-CBT 対策用の総仕上げ問題を1回分収録する。分野別学習では契約や法令ごとに論点を整理できる反面、本試験のように異なるテーマが連続する状況での知識の呼び出しは別の課題となる。総仕上げ問題は、学んだ知識を横断的に取り出し、時間や集中力を含めた実践感覚を点検する機会として機能する。特にコンピューター上で設問を読み、正誤を迅速に判断する試験では、長い解説を読めば理解できることと、設問の条件を見落とさずに選べることの間に差がある。本書を使う際は、分野別問題で根拠を確認した後、総仕上げ問題ではまず解説を見ずに通して解き、誤答の原因を知識不足、条件の読み落とし、用語の混同に分けて記録すると良い。問題数を増やすだけでなく、演習段階ごとに目的を変えられることが、本書の試験対策書としての価値である。そして裏ページ解説と重要事項まとめが支える自己学習の動線、紙面設計にも、本書が独学での反復を想定した特徴が現れている。回答と解説は問題文の裏ページに置かれており、解く前に答えが視界に入ることを避けやすい。これは一見小さな工夫だが、正誤問題では答えを先に見てしまうと、自分がどの条件を見落としたのかを検証できなくなる。まず判断を確定させ、その直後に根拠を照合する順序を保てることは演習の質に直結する。 また重要事項のまとめを各章末に配し、全章文を集約したものを巻頭に収めている。問題を解いた後に関連事項を短く振り返れるため、解説が断片的な知識に終わるのを防ぎやすい。巻頭の総まとめは切り離して使える設計とされ、移動時間などに重点項目を確認する用途も想定されている。ただし、まとめは理解を圧縮した確認用の素材であり、それだけで細かな要件や例外を習得するものではない。問題、解説、章末まとめを往復し、誤答論点を自分で尻付けすることで、この動線はより有効になる。電子版では固定レイアウトのため、端末の画面サイズや検索機能の制約にも留意が必要である。最後に、テキスト不要を目指す設計と、初学者に残る補完課題、題名が示すテキストいらずとは、独立した講義テキストを最初から最後まで読まなくても、問題ごとの詳しい解説によって合格に必要な知識を理解、整理できるという学習方針を指す。問題を起点にする方法は、試験で問われる水準に学習範囲を絞りやすく、何を覚えるべきかが明確になる利点を持つ。根拠条文を示す解説もあるため、正答の暗記に流れにくい。しかし、法律学習が初めての人にとっては、契約関係の構造、当事者間の権利義務、法令用語の意味など、設問の前提となる枠組みが十分に見えないことがある。問題を初見で解けないこと自体は自然だが、解説を読んでも理由をつなげられない箇所が続くなら、基礎解説のある教材や信頼できる資料で補う方が効率的である。反対に、学校や業務で基礎に触れた経験がある人、短期間で再受験対策を進めたい人には、問題と解説を繰り返す方式が適合しやすい。本書の強みは、一冊完結を一律に約束することではなく、試験に必要な知識を設問と根拠の往復によって凝縮している点にある。自分の基礎知識に応じて補助教材の要否を判断することが、題名通りの効率を引き出す条件となる。結論として、本書はビジネス実務法務検定試験3級の受験を予定し、過去問演習を中心に学習を進めたい人に適した問題集である。とりわけ学習時間が限られており、品質論点を優先して確認したい人、過去に学んだ法律知識を問題形式で再整理したい人、または別教材で基礎を学んだ後に得点力を固めたい人に有用である。各設問について結論根拠条文。設問への当てはめを順に確認できるため、単なる正誤暗記から脱し、判断理由を説明する学習へ移りやすい。過去9回分からの103問という絞り込み、分野別演習と総仕上げ問題の組み合わせ、裏ページ解説と重要事項まとめも反復と弱点点検をしやすくしている。同種の問題集との差別化は、問題数の多さより根拠条文を軸に解説を3段階で組み立て、テキストを別に読み込む負担を抑えようとしている点にある。一方、法律用語や制度の基礎が全くない読者は、問題起点の学習だけでは理解が途切れることもある。その場合は入門的な解説を補いながら使うことで、本書は品質事項を確実に定着させる実践教材として力を発揮する。ご支援いただける場合は菅谷隆子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。